聖書を拝読いたします。本日この礼拝に与えられました御言葉はルカによる福音書18章35節から43節までです。新約聖書の145ページです。ルカによる福音書18章35節から。イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって盲人をそばに連れてくるように命じられた。彼が近づくとイエスはお尋ねになった。何をしてほしいのか。盲人は、主よ、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った。盲人はたちまち見えるようになり、神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。そこまでです。憐れみたまえと題しまして、シシトタス先生より説教をお聞きいたします。
ただいまルカ福音書18章の35節からの箇所をお読みいただきました。その35節をもう一度朗読いたします。イエスがエリコに近づかれたとき、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。主イエスがエルサレムに向けて進んで行かれます。エリコの町に差し掛かったとき、道端に一人の盲人が座っていました。エルサレムに向けて旅をなさる主イエス、そしてその道端に座る一人の盲人、そこに座っているのが盲人であるのは、何かを暗示しているかのようではないでしょうか。主イエスが今進んで行かれる道行きのその最後には十字架の死があります。底なしの苦しみが待ち構えています。しかしその道行きがそのようなものであることを誰が気づいているでしょうか。そのことは誰の目にも見えていません。確かに弟子たちも主イエスにお供をしてはいます。それでもその弟子たちですらこの道行きの持つ意味を誰一人理解していません。弟子たちについてこのすぐ前のところではどのように書かれていたでしょうか。34節、12人はこれらのことが何もわからなかった。彼らにはこの言葉の意味が隠されていて、 イエスの言われたことが理解できなかったのである。これからご自分の受けられる苦難について丁寧に話してくださったのに、弟子たちは誰もそれを理解しません。またそこには大勢の群衆がいつものように主イエスに付き添っていますけれども、泡立つ波のように群衆は騒然と湧き立っているものの、彼らのうちただの一人としてこの時の主イエスについて気づいている者はいません。主イエスはどの方角から見てもただ一人であられます。完全に孤独であられます。そのような時に主イエスは一人の盲人と出会われます。イエスがエリコに近づかれた時、ある盲人が道端に座って物乞いをしていた。ここにはただそのように手短に記されるだけです。この時の事情を説明してくれる言葉は一つとしてありません。でもこの盲人こそ、いわば理屈抜きに身をもって象徴的な人物としてここに登場しています。すべてはこの盲人を通して繰り広げられていきます。そのところで彼は物乞いをしています。悲しい毎日、座って過ごします。急いでいる人や物見高いやじ馬のせかせかした足音が聞こえます。人々が口にする話がそれとなく断片的に耳に入ります。まるで人生を我が物顔に振る舞う有能な人物や健康な者たちや目の見えてる人々の語る言葉が伝わってきます。ところがその日、いつになく人々の足音がしげく、いつになくおしゃべりの声が声高です。一体何事が起こったのかと彼は尋ねます。するとそそくさと曖昧な答えが返ってきます。37節、ナザレのイエスのお通りだ。名前と地名だけ、それがいわゆる目の見えている者たちの持っている情報です。いつも最新の情報を得て、そしてよく情報に通じている者たちの持っている情報です。ナザレのイエス、名前と地名だけ。人々はこの方をそのように見ています。そしてそのようにしてこの方のことが口から口へと伝わります。驚くべき一風変わった親切な、しかしそれでいてどこかとっつきにくいガリラヤ出身のどこにでもある名前の人物です。目が見えている人たちは目の見えない盲人に そのような情報をもたらします。するとそれを聞かされた盲人はすぐさま口を開き、ひっきりなしに大声で呼ばわり始めます。37節から39節です。ナザレのイエスのお通りだと知らせると、彼はダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだ。先に行く人々が叱りつけて黙らせようとしたが、ますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。人々は彼を叱り黙らせようとします。それでも彼はなおも大声で叫び続けます。自分が閉ざされている暗い夜から明るい日の光が差し込んでくる方角に向けて叫び続けます。今ここで考えさせられます。一体ここでは誰が誰に向けて誠の情報をもたらしているのでしょうか。一体ここでは誰が本当に目の見えない人であり、誰が本当に目の見えている人なのでしょうか。一体ここでは誰が盲人であり、誰がよく事情に通じている人なのでしょうか。ところでこのエリコの盲人はどのように叫んでいるのでしょうか。彼の口から聞こえるのはとても短い言葉です。私を憐れんでください。この短い言葉はそれから後ずっとキリスト教会のたくさんの賛美歌で受け継がれてきました。数世紀の間これはギリシャ語の言葉で歌われました。キリエエレイソン、主よ私を憐れんでください。長い間人々は深い確信を抱きつつこの言葉を口ずさみました。憐れみを乞う叫び、救いを求める叫びとしてこの言葉を唇にのぼせました。ところがそのうちいつしかこの叫びの言葉はいわゆる現代人の生活感情にそぐわない言葉となりました。いささか自信を持ち始めた現代人はこの言葉を口にしながらもその心はそれとかけ離れてゆきました。でも今日この憐れみを追い求める叫びは再び受け入れられつつあるのではないでしょうか。世界に蔓延する疫病に悩まされ、人々はさまざまなところでキリエエレイソンと歌い始めているのではないでしょうか。時期にかなった言葉、私たち人間の 生活感情にかなった言葉として、この言葉は改めて評価し直されているのではないでしょうか。それでも何が理由で今日再びこの言葉は人々に受け入れられつつあるのでしょうか。軽く見られてきたこの言葉や表現がどうして今日仁義にかなった言葉として流行り始め、今日の人間のアイドルのようになりつつあるのでしょうか。今日の人間が何か捉えどころのない曖昧模糊とした叫びよりは、何かもっと適切で内容のある叫びを叫びたいと思うようになったためでしょうか。そうではなさそうです。この短い言葉の中に確かにもともと大きな明るい信仰の言い表しが含まれているために、したがって希望と期待に満ちた言葉であるために、人々はこの言葉に取りすがり、憧れと親しみを抱き始めているのではないでしょうか。39節、キリエエレイソン、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。これはエリコの盲人の信仰告白です。私を憐れんでくださいという言葉を、彼は周りにいるいわゆる目の見えてる人たちに述べ伝えます。あなた方がどっちつかずに、わけもなく、ただナザレのイエスと呼んでいるお方、あなた方には見えていて私には見えていないお方けれども、その方のもとにこそ憐れみと救いと助けがあるのだと、彼は周りの人々に触れて回ります。その方にこそ神の御力が現れていると触れて回ります。この盲人はナザレのイエスをダビデの子とお呼びします。そのように語って、この盲人は自分が何を告げようとしているのかよく分かっています。この盲人はユダヤの人です。そしてこの言葉を聞いたユダヤの人々は、それによって何が言われているのかをすぐ悟ります。ダビデの子、それは彼らが待ち望んでいる神から使わされる人物のことです。盲人はこのナザレから出られた方をキリスト、メシア、救い主と告白するのです。盲人であるこの人物には他の人たちよりも事情がずっと明らかに見えています。盲人の彼がその目に捉えるのは主であられます。人生の上に重くのしかかるよるべのない事情に勝って偉大であられるお方、また人の心から湧き上がる憎しみや敵意や弱気や破壊に勝って力強くあられるお方、 盲人の彼がその目に捉えるのは憐れみの主であられます。彼はそのお方がちっとも気にすることなくこの世の泥沼に足を突っ込み歩んで行かれることを知っています。人生と折り合いをつけられないでいる人々の兄弟となり友となられることを知っています。このような信仰告白がこの盲人の叫びの中に込められています。そのことがこの盲人の叫びを魅力あるものとしています。けれどもそれにしてもこの盲人はそのような理解をどこから与えられたのでしょうか。彼が人々からそれとなく聞かされたのはただ次の言葉だけでした。ナザレのイエスのお通りだ。一体この盲人は何によってそのような理解を深めることができたのでしょうか。特別な勘が働いたのでしょうか。いろんな点で障害のある人にはその障害があるためにかえって優れた繊細な感覚や敏感なセンスが磨かれていくと言われます。この盲人の場合にもそうであったのでしょうか。ところが主イエスはそれを盲人の勘であるとはおっしゃいません。それとは違った言い方をなさいます。42節です。そこでイエスは言われた。見えるようになれ。あなたの信仰があなたを救った。あなたの信仰ですから、この盲人が思い詰めたように根気よく憐れみを叫び続けたその最後にあるもの、キリエ・エレイソンを叫び続けたその背後にあるものが信仰と呼ばれます。ナザレのイエスこそ主ダビデの子、憐れみの主、メシア、救い主であると言い続けたその無鉄砲さが信仰と呼ばれます。それならば信仰とは奇跡なのでしょうか。ベツレヘムで生まれゴルゴタで死なれたナザレのイエスをキリストであるということを知るのはいわば内なる目が開かれる奇跡でありましょう。かのナザレの大工が世の光であり、旅する説教者が救い主であり、十字架につけられて死なれた方が勝利者であり、墓に葬られた方が常しえに生きておられる方であることを知る、いわば内なる目が開かれる奇跡でありましょう。奇跡と申しました。決して言い過ぎではありません。実際エリコでもどこでもそういうことが起こります。信仰の小さな火花が飛び交うところ、そこでは人の心にこのように偉大な出来事が燃え上がります。そのことが起こるためにはこの記事が示しているように、実際に目が見えているとか見えていないとか いうことは関係がありません。そもそも私たち人間の側で何かを持っているとか持っていないとかいうことは全く関係がありません。そこには主イエスがおられればよろしいのです。エルサレムに向けて歩まれる主イエスがおられればよろしいのです。この盲人が癒されたそのこと自体を奇跡と呼ぶのはこれは言い過ぎです。新約聖書はそのような出来事を奇跡とは言わないで印と呼びます。ある人の内側で目に見えない把握しがたい奇跡が生じておることを目に見え把握できるような形で伝える印です。より大いなる事柄を指し示す目に見え把握できる印です。そしてこのより大いなる事柄というのは理解され侮られつつ道をたどるイエス・キリストの中に世の光を認めるようになるということです。聖霊の支えのもとにイエス・キリストの中に神の意なと光とを聞き取るということ、神の裁きと神の恵みを認めるということです。そしてそのようにして命へ自由へと歩んでいくことです。これが私たちが祈り求め待ちわびる信仰の奇跡です。礼拝ではそれ以外のものを期待しません。礼拝するというのはナザレのイエス、ダビデの子、救い主、憐れみの主がこの世を通って行かれるときに、その道端に私たちが盲目で愚かで惨めなものとして座るということです。けれども礼拝するということはまた主が私たちのおそばに静かに立ってくださり私たちのキリエに応えて主が私たちに語りかけ尋ねてくださるのを待ちわびるということです。何をしてほしいのかと。そしてその時私たちもまた主よ目が見えるようになりたいのですと申し上げたいのです。私たちには信仰への願い、私たちの目や耳や心がひらひらけることへの願いに勝って大きな願いはありません。あらゆる閉塞状態、固くなさ、不自由な状態から解放されることに勝って大きな願いはありません。私たちは私たちの口が開け私たちの舌が緩むものでありたいのです。そして私たちの人生がこのエリコの盲人の物語が最後に終わっているように復活の始まりを経験し新しい祝福された生活となるように祈りたいのです。43節、盲人はたちまち見えるようになり神を褒めたたえながらイエスに従った。これを見た民衆はこぞって神を賛美した。この日私たちは上よりの聖霊の訪れを受けその聖霊に支えられて 私たちの誠の救い主、主イエス・キリストにまみえ、そして当時の民衆と共にこぞって神を賛美するものでありたいのです。祈ります。聖なる御神、今日また新たな日曜日を迎えることを許されました。心より感謝いたします。地上にある限り、私たちはさまざまな重荷を背負いつつ歩まざるを得ません。そしてその理由がどこにあるかをほとんど知らずに過ごします。しかし今日私たちは聞かされます。その置かれている事情がどのようでありましても、この地上にある限り救いの主、憐れみの主に出会わされる機会が誰にも備えられているのであることを教えられます。今私たちは祈ります。どうぞ私たちにもキリエエレイソンと叫び求める心を、そしてその叫びを口に言い表す力をお与えください。そのようにしてまことの憐れみの主にお目にかかれた喜びを兄弟姉妹もろともに証しする人生を全うさせてください。この祈りを私たちの救いの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。